松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは税理士法人タクトコンサルティング公認会計士、そして税理士の高木俊さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回で3回目でございます。
はい、ありがとうございます。
いや、なんかもうまっすぐまっすぐな高木さんとお話ししている感じがしますけども。
はい、
ランニングバックでしたっけ。
はい、ランニングバックです。はい、まっすぐ猛進で走りました。はい、
ランニングバックで桑原さん、アメフトでボールを持って走る人です。
一生懸命もうまっすぐゴールを向かって、
はい、とにかく、はい、チームと一緒に勝つんだってね、
はい、一歩でも前に一歩でも前に、
はい、ですよね。はい、でもまあそんな高木さんもお怪我をされて、
はい、
心機一転、ね、会計士の受験をされて今があると先週お聞きしております。会計士になられてどうでしょう、うん、なられてからスムーズにずっと今があるんでしょうか。
いや、それはそんなことはなくてですね、最初は、東松というですね、まあ、ビッグコーの大きい監査法人にいて、うん、で、まあ、上場会社の支援だったりとか、上場を目指すベンチャー企業の上場支援っていうところをやらせていただいてたんですけれども、まあ、なかなか6年ぐらいずっとやっていくうちに歯車の一部になっている自分っていうのがすごくいまして、はい、で、まあ、息子ができたタイミングで、まあ、私26で最初長男が生まれてるんですけど、本当に自分の人生だったりとか、まあ、バックグラウンドっていうのを考えて、まあ、本当にこの仕事を続けるかって、初めてそこで自分をこう真剣に振り返ったタイミングがありまして、で、まあ、自分自身が地主家系の長男だったっていうこともあるし、
松本さんとちょっと
そうなんですよね、はい、でそれもきっかけでね、松本さんといろいろやらせていただいてるのもあるんですけど、あとはそのずっと付属校で昔からの友人が何代目のこう老舗の会社 の3代目4代目とかっていう人間もいたりする中で、まあ、監査法人にいながらですね、いろいろその税務の相談っていうことがあったんですけど、意外とその会計士でも税務って知らないっていうところがあって、まあ、その期待に応えられない自分がちょっと不甲斐ないところがあって、それであればもっともっとこうファミリーの懐に入って右腕になれるような仕事がしたいと思いまして、で今その資産税っていうところで、まあ、生前のコンサルティングに強いっていうのでタクトコンサルティングに転職の希望というか向かってったって感じですね。もう一社しか受けずに、
はい、
やりたくてそうなったというよりは求められてそうなったっていうのは
そうですね、
表現としてあってるんですかね。
すごい決意ですね、うん、でも一社だけ一歩、
うん、
ここって決めたのは何かこうたくさん調べたりやっぱりされたわけですよね。
そうですね、調べたのもあるんですけど、その私が通ってた会計士の時の大学の CPA の国見先生っていう、はい、恩師の方がいらして、転職を考えた時の相談もまずその国見先生にご相談して、でその時にすごく、まあ、税理士協会に詳しいエージェントの人がいるからっていうのでご紹介いただいて、でやっぱり自分の人生とか考え方とか、やっぱ本当将来こういうことをしたいっていうのをビジョンを話したら、そしたらもう多分タクトさんしかいないと思いますっていうのをおっしゃっていただいて、それまでもう僕恥ずかしながらもうタクトのことは知らなかったんですけど、話を聞くとやっぱり一番自分がやりたいこととか、自分のバックグラウンドっていうものを活かせるし、まあ、やりがいを感じてできるんじゃないかなっていうので入ったんですけど、本当に多分今の仕事が転職と思えるぐらい楽しく、はい、やらせていただいてますね。
きっかけがその一つの命が生まれてきて、本当にこう無償の愛をこう感じて、この子と共にこれから生きていくときに今の自分でいいのかなってこう問いかけられた、そこからスタートしたっていうところに、なんかこう
そうですね、
ちょっとなんかそれまでは感じますね。
結構こう自分を強く見せようというか、結構勝ち負けの世界だけで生きてきた自分がいたんですけど、まあ、家族ができて今無償ないとおっしゃっていただきましたけど、なんかふとこう鎧をこう外せる自分がいて、ってなった時になんか自分の本当にやりたいこととか、あとまあこの子供たちに対して誇れる仕事とかってなんだろうってなって、今の仕事に行ったんですけど、すごく今何してるのって言っても子供にやっぱり自信持っていますし、すごくやってること自体もすごい生きがいを感じながら、お客さんのありがとうもすごく いただきながらやれてるなと思います。
高橋さん、そういう話を業界で後輩たちにしてってあげたらいいんですか、
出ました松本さん、またひらめき
なんかプロデュースが、松本さんプロデュース間違いないですから、
は
い、
ね、正直あの資格取ることに夢中になりすぎてる人が多い気がするんですよ。だけど、うん、通過点じゃないですか、
ゴールがそこだと思ってる人が多い、ね、
うん、資格取るんじゃなくてどうやって生きるかじゃないですか、うん、ってことで、うん、その先輩として高木さんが後輩に、うん、むちゃくちゃ求めてる人がいると思うんですよ。
本当ですね、うん、職選びもですし資格を何を取るかっていうところでもね、
あとどういう人生を送りたいかって、
うんうんうん、チャレンジしてみます。
本当ですね
2人で1列目で聞きました
ね、はい、聞きますでもスポーツマンの方なんかに響きそうですけどね、うん、すごいですよね、うん、なんかいろいろと松本さんご自身も共感できることがあるんじゃないですか、なんか育たれた境遇も似てますしね。
そうですね、まあ、あの同じねアスリート人材という括りで言うと 99% プロスポーツ選手にならないと思うんですね。で私も高木さんもなってないじゃないですか、うんうんうん、で高校か大学か社会人がどこかでみんな最後挫折という経験をするじゃないですか、うんうん、その経験を生かしてるか生かさないかだけの違いな気がするんですね。でもうね高木さんも私も続けられなかったと事実を受け止めて、じゃあどこでプロになるのかって、そのプロになれる場所を探したんじゃないですかね。
いやなんか今の言葉に生かすとは事実を受け止めることなのかもしれない。それを受け止められない人は逃げてしまったり、はい、他のことに力を注いでしまう。まずその認めなきゃいけないっていうところが強い力がないと無理かも、
ね、心ただ逆らってもしょうがないですから、ね、もう続けられないですからね
素直なのかもしれませんね、
はい、そうですね。でも諦めないで、うん、あのそれを逆境として次にチャレンジできたのが良かったのかなと、まあ、今に振り返って思えますね。
また次週もいろいろとお話を伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所神戸オフィス弁護士の曽我信明さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いたします。
さてもう1週目2週目曽我さんとベリーベストの話でもうなんか大盛り上がりになってしまって
だいぶ楽しいですよね、はい、
そろそろちょっと弁護士としての本業のお話でいろいろと先生教えてくださいという感じで、はいはい、本題にも入っていきたいと思います。
ちょっと私からぜひ聞かせてもらいたいんですけど、よくあの離婚した後の慰謝料って話があるじゃないですか、うんうん、はい、で慰謝料あの結局払われなかったとか払われてないってことを耳にするケースが多いんですけど、はい、そこら辺って実情どうなのかなと思って
ます、ね、養育費含めて、
はい、そうなんです。あの離婚時にあのお金の給付ですね、あのお金を払う払わないとかって約束するケースって少なくないと思うんですよ、はい、でそういった件で結局お金払われてないですっていうふうに困っている方っていうのは、まあ、大別すると2パターンいらっしゃって、うん、1つ目があのそもそもその支払うことについての明確な合意が存在しないというふうなケース、うん、でもう1つはその支払うっていうふうな合意はあるんだけどけれどもいわば滞納してるケースっていうのが考えられまして、うん、でこれについてはそれぞれの対処法があるんですけれども、まずはその合意ができていないというようなパターンにおいては、合意をまず作らないといけないので、うん、例えば私がよくやらせていただく方法として、私が間に入らせていただいてその離婚をした時に、例えばお母さん側が親権取りましたよ、うん、でお母さん側が慰謝料請求したいですよとなった時に、うん、お母さん側から、まあ、お父さん側に対して慰謝料の請求と、養育費払ってくださいねっていう内容証明郵便みたいなものお送り差し上げて、であの支払いの意思があるかどうかをまず確認します、うん、で支払いの意思があるとなれば公正証書というふうな形で合意をするもよし、もう側近でお金持っていきますってことであればそれはそれで結構だと思うんですけど、うん、そういった何がしかの合意したり払ってもらったりって手続きに移りますよというふうなことになるんですが、うん、払う意思がないですと、なぜなら私は子供に会ってないからだみたいなご主張される人もいっぱいいらっしゃるんですけれども、うん、そういう場合には家庭裁判所とかに調停させてくださいというふうなことでお願いして、話し合いの場にまず持ち込む、裁判所を通じた話し合いの場に持ち込んで、そこでも払わないというふうなご主張される場合には裁判所に決定で払いなさいよというふうな命令を出していただくと、うん、で ここから先が合意があるパターンとちょっと重なってくるんですけれども、払えって裁判所が言っても払わない人ってやっぱいるんですね。
ない人もいらっしゃいそうです、
ね、そうなんです。お金もない方もいらっしゃいます、我が国優しいので、あの今からじゃあ内臓売ってきてくださいと要望というところがありますから、あの養育費とか払えないっていうのはまたちょっと違う次元の話になるんですが、普通に仕事してるんだけど、普通に自分の仕事のから得られる給与で生活しちゃってるもんだから、お子さんの費用まで払えませんよっていう方もやっぱいらっしゃいますよと。でこういう方にじゃあ払わなくていいよとは当然なりませんで、あの裁判所が決定で出してる筋合いの話ですから、じゃあそのお給料を差し押さえましょうっていうふうなことも当然できます。でお給料を差し押さえるにしてもどこで働いてるか分かんないよっていうふうなケースもやっぱりあるんですけれども、働いてさえくれていれば、大体皆さん社会保険入られてますよねとか厚生年金入られてますよねってところがあるので、これがあの令和2年かな、任民事執行法が改正されまして、そのどこの、社会保険組合でどういうふうな会社に勤めてるかっていうのを開示を求めることができるっていう制度ができましたので、
そんな制度があるんですね。
そうなんです。
朝ついていくのかなと思います。
あ、それもありますよ。あの探偵さん入れるとか、ね、あるんですよ。これも昔はやってたんですけど、つけてもらって、はい、間違いないここで働いてるねって話になって差し押さえかますっていうのもやっぱ昔はありました。
今でも良い制度が、
そうですね、できたので、それに基づいて探偵さん入れるのもやっぱそれなりに費用かかっちゃいますから、あのそういった形で応対をさせていただいているってケースもありますね。だから安易には逃げ切れないですね。あの弁護士が本気でやれば安易には逃げ切れないですね。
逆にであれば、あの離婚の時に弁護士さんに入ってもらうのがまずは固い選択としては必要だってことですね。
そうですね。特にやっぱりそのまともに話ができる状況下における離婚か、そうじゃなくって、もう離婚じゃ出ていけみたいな感じで離婚届だけ渡されて出ていかされたみたいなケースとやっぱり全然ちょっと度合いが違うと思うんですけれども、その後者のパターンだとやっぱり弁護士が介入しないと自分じゃ交渉できないですよね。もう怖いですし、話し合いできないまま結局泣きにさせられましたみたいなパターンってよく耳にするんですね。私のところにたどり着いてくださるお客様については私の方であの可能な限り回収を試みるって話になりますけれども、まあ全然その泣き寝入れする必要もなく、お子様が本来受け取るべき権利ですから、それはあの養育費に関しては特筆してですけれども、あの達成するべきかなというふうには思いますね。
その今の話を聞くとね、確実に入っていただいた方がいいのは分かると思うんですけど、その時にこう費用感ってどのくらいなのかなっていうのが多分聞かれてる方からすると気になるところだと思うんですけど、
そうですよね、やっぱりその弁護士が介入するにあたって着手金っていうようなところが必要になってくるケースと、あの養育費で完全に完璧な合意がありますよっていうような世界観の話であれば、その回収するところで得られた経済的利益のじゃあ 20% もらえますねとか 30% もらえますねとかっていうふうな規模感になるかもしれませんけれども、頭で払っていただく費用感っていうのは相当抑えめに数万円とかから、あのやらせていただくことも十分可能かなと思います。
今のお話だけでだいぶこう安心されてる方も多いんじゃないかなと思うんですね。
本当ですね、困った時はまずは相談してみるって、自分の力で何ともできないことってありますからね。
そうですよね。結局費用もあのいろいろとご相談いただいて、あのベリーベストの柔軟さじゃないですけれども、あの対応できる範囲では対応しますので、
支払い方もなんか柔軟に対応してくださいそうですよね。ありがとうございます。次週もいろいろと教えてください。ありがとうございました、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきました曽我信明さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。